はい、OK、皆さん今日もやってきました。キャッチ投票の時間にようこそです。
こんにちは。
今日もなんと柴さん、フィリックさんがやってきてくれてますね。
そうですね、ウィーク2ですね。
キャッチ投票とはどういったチャンネルですか、柴さん。
こちらはですね、神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
はい、なので今日もね、まさし、フィリックス、柴のボケさんとおりで、みんなで一緒に大きい波に乗っていきたいなと思いますが、ウィーク2ですけど、フィリックスどうですか、キャッチドライブ出演してみて。
めっちゃ楽しい、本当に励まされるし最高
出てみたいなと思ってた、聞きながら。
あ、でも自分にできるかなっては思ってたかな。そのやっぱり日本語だし。
いや、うまいよ全然日本語。
いや、でもやっぱりずっとこんな感じで喋るのはちょっと緊張したけど、うん、やっぱり それできればめっちゃ出たいなってすごく思ってたから、ありがとうございます。
全然うまいよね、問題ないよね。
全く気にならないですね。もう、あの、いやっていうのやめた方がいいと思う。日本語うまいねって言ったら俺もそう思うって、これから言った方がいいと思う、うん、
あ、じゃあ言っときます
まだ日本語フィリックスさ、なんか学んでたりするの、自分で勉強してるの。
したいけど、うん、あの、覚悟は足りてないかもしれないかな。あの、特に漢字だけ学びたいなって思うけど、めっちゃ時間かかるから。
学びたいんだ。
ちょっと学びたい、もっと、
は
い
は
い、
うん、将来的にはさ、その N1 とか N2 とか、そういうさ、資格も取ってみたいなと思う。
あ、それは一応そう、バケットリストに N1 入ってる、一応取りたい、いつか。
いや、すごいな。家の中ではさ、何語で喋ってんの、リオちゃんと。
あの、最近は英語もちょっと入ってきてるけど、そう、大体は日本語で喋る。
日本語なんだ、すごいね。だからやっぱ芝上手くなるんだね、フィリックスの日本語は。
そうですね、もうほんとどんどんどんどん上手くなっていく一方だからね。
うん、芝は家で何語で喋ってんの
俺、誰と、家族で
誰とって、自分どういうこと誰と家で
アマンダとなのか、子供たちなのか。
あ、違うものなの。
まあ、基本うちの第一言語は英語っていうふうに定めてあるんだけれども、うん、あの、タイムアウトとかこうしつけをするときは、うん、俺は彼らに日本語で喋るって今決めてて。
へー、なんで。
やっぱりちょっとね、難しい、なんかその心の言葉をかけてるのがさ、やっぱ難しい、うん、ニュアンスとかね、難しいなと思って。
じゃあ子供っちからしたらさ、パパが日本語で喋ってるとかやばいやつだみたいな、
うん、あ、これ本気だなって
思われてるのかな
思ってんじゃない。
面白いね、うん、で、ママだと話すときは英語なんだ。
基本的に英語だね。で、食卓とかも基本英語だし。
そうめっちゃ今でも覚えてるのは、シバのちょっとメッセージ見たら、シバ、うん、めっちゃ英語でアマちゃんに話してんのに、アマンダめっちゃ日本語でシバに返してるって
そうね、アマンダ上手だからね。
アマンダ日本語上手だよね、
うん、
やっぱなんかさ、フィリックスとアマンダの共通してるに思うのは、やっぱ日本語が本当に上手だと思わない、シバ。
思う。あと、さっき、あの、前回のエピソードでもあったんだけど、そのなんか、アマンダも日本が好きで、日本にずっと来たくて来て、うん、教会はっていうと、教会は正直言って諦めてたって。フィリックスも同じこと言ってた時に、アマンダと同じだと思って。
知らなかった。
そう。
ね、似てることあると思うけど、ちょっとフィリックスになんか、このパート2で聞いてみたいのは、ね、実際になんか、なんで今やってることをしてるのかなっていう。パート1ではね、フィリックスでどういった人でどういうふうに日本に来たんだろうっていうことだけど、うん、ね、パート2ではもっとフィリックスで今何してるんだろうって、なんでまだ日本にいるんだろうとか、うん、ね、あの、牧師に最近なりましたからね、フィリックスさんもね。
あ、はい、
ね、そこのパート1で言ってた夢とかね、呼ばれてることがね、今そのまさにそれをね、あの、歩んでるところだと思うんだけれども、なんか足はフィリックスさんに聞きたい質問とかありますか。
そうですね、なんかこの日本でこうミニストリー始めて、牧師になり始めて、でやっぱりそのさ、もともとやってたところから今この社会人っていうところにもこういろいろあってさ、フィリックスの人生の中でこう大きく変化する時って今までにいっぱいあったと思うんだけれども、どのようにその変化の中をこう、なんていうの、良い形で進んできたのかなっていうのは、やっぱフィリックス何をやってても、いつもベストをそこに持ってきてると思うし、良い実を実らせてると思うんだよね。
うん、確かに。
だからそれをこうどのように自分の中で、あるいは神様との歩みの中でこう意識してることを語られてること、なんか、ね、聞いてる人たちが、おっていうものが何かあればぜひ聞きたいなと思うんだけど。
ありがとう。多分、本当に ジャーナルだと思うんだよね、結局、うんうん、あのどんなことがあったとしても、どんな決断決めたとしても、うん、やっぱりいつも俺ジャーナルして、まあ、うん、大きな決断だったらね、奥さんのリオと一緒にもジャーナルして、何語られてって、うんうん、語り合って、
うん、
やっぱりそれでね、ビジョンに戻って前に進んでるの、うん、それすごく助けてる。
うんうんうん、フィリックスのさ、デイリールーチンで言ったらさ、どれぐらいのタイミングの時にさ、ジャーナルすることが決まってたりするの？
あ、でも最近今年に入ってはいつも朝起きて最初ジャーナルすること、うん、そう、やっぱり朝やりたい派かな、いつも。うん、
それはなんかさ、朝ロドさんみたいにさ、シャワーしてコーヒー飲んで祈ってジャーナルするって感じ、それとももうその何もする前からジャーナルするの？
あの、何かを食べる前は必ずそうジャーナルしたいと思うし、なんか朝起きてできたら散歩とか行って、あのちょっと祈って、たまに公園でもジャーナルするのすごく好き。
へえ、
そうい
いね。
それ理想だけど、どれぐらいな頻度でちゃんと、あ、散歩とか
行って意地悪な質問だな。
週3は散歩できてる。
すごいじゃん。
すごいね。
週3はできる、はい。
200メートルぐらいの散歩でしょ。
200メートルってコンビニ行くやんそれ。
あの、一応家の近くめっちゃ大きな公園があるから、
うん、
そう、そこら辺に行ってちょっとそこで、はい、
いいよな、
ジャーナルする、
うん、お散歩いいよね、
最高。
フィックスはさ、あのジャーナルした後は読むのは携帯だとは思うんだけど、
うん、
あの書き留めるのはさ、デジタル派それともペーパー派？
あの、俺は完全にデジタル派ですね。あの、ノーションとかもめっちゃ使って、めっちゃ好きだから、うん、上手だよね、もう全部ノーションでやってる。そう。
フィリックスってさ、結構そういうアプリとかを使うのって上手だよね。昔からそうだったの？うん、
めっちゃ好き。そう、俺もともとめっちゃはた、あの、やりたかった仕事の一つはアップルで働きたかった。
意外。
めっちゃ楽しそうって俺いつも思ってた。そう。
アップルでな、どう、なんかソフトウェアをとかアプリを開発したかったの？
多分どっちかっていうと、そのトラブルシューティングとか、まあ、あと、まあ、これおすすめだよとか、なんか、
うんうんうん、
そういう営業。
アップルストアで働きたかったね、うん、
結構そう働きたかった。
働いてそうだもんね、シバ・フィリックス。いそうだよね。
いや、いそうなんだよね、本当にこういう。
あ、本当？
逆になんかいたでしょと言いたくなっちゃうね。
そう
見たことあるよね今日。いいね。でもなんかそこのなんかシバでいう変化っていうところに言ったらさ、うん、シバ、あのフィリックスはずっとさ、あのユースをやっていたわけじゃん、
うんうん、
でユースのやりながら、あのフィリックスがなんかさ、あの人を弟子訓練するとかリーダーシップの上でなんか一番学んだってことある？
ユースで一番学んだ、多分今振り返ると、
うん、
どんな時でも喜びを持って使えることと、やっぱりそのワクワク、なんかどんなに年取っても何してもそれを忘れないことはすごく学んだ、うんうん、
なんかそれはやっぱユースだとさ、なんか喜び持って使えられないなっていうシーズンもあった？疲れちゃうなとか。
あ、でも大変な時はまあもちろんあったし、うん、なんかそれこそ俺らめっちゃアウトリーチしてた時期もあって、
うんうんうん、
コロナの中とか、うん、なんかイベントもあんまできないし、あの結構厳しいことも多くて、うん、そういう時でもやっぱり喜びを持って使い続けたいって、ね、いつもお互いにあの励まし合ってた。
確かに確かに、うん、逆にシバはまあ今もユースとかちょっとか、ね、関わっているけど、うん、でもシバもがっつりさ、ユースしかやってなかった時もあったわけじゃん。
あったね、うん、
その時に学んで今で生かされてることってシバ的には何がある？
あのね、とにかくとことん楽しむこと。
お、
うん、なんかそう、ルイスもいつも言ってたんだけれども、とにかく俺たちが楽しもうよっていうのをルイスはもう本当にスローガンのようにいつも掲げて、俺があのユースの一部いた時はルイスがユース牧師やってくれてたんだけども、うんうん、そうだから何かこうね、難しいことがあったりとか思い描いていた形とは違うことってあるじゃん、 イベントをさ、うんうん、主催していてもさ、あこういう感じになるとはもっとこうだと思ってたんだけどなみたいなさ、
うんうん、
やっぱその中でやっぱり自分たちがまずそのそれを常に楽しみ続けるっていうのが、
うんうんうん、
やっぱり周りに伝染していくし、
うん、
リーダーがその心を持ってるとやっぱりそこに来る人たちもその心に自然とこう合っていくというかさ、うん、なっていくからやっぱそこすごい大事だなと思って、うん、今でもそれはなんか教会の日曜日の朝のセットアップの始まりからパックダウンの終わりまで俺はとにかくとことん楽しむっていう日曜日を、うんうん、それすごくいつも心に持ってること。
確かに。でもさ、フィリックスなんか東京ウエストとかのインスタグラムとかさ見るとさ、芝めちゃくちゃ楽しんでるもんね。
いや本当にすごいと思う。あの他の人のストーリーを見て一番前で一番あの 踊ってるし、なんかすごくいつも励まされる俺は。
本当、う
ん、
ありがとう。
俺もあれいつも見て自分ももっとなんか飛ばなきゃなってふうに思う。
わかる。
飛ばなきゃな、ね、この前ユースカンファレンスで俺匠のところ行ってさ、ねえねえちょっと俺のことを投げてよって言った匠が、そういうんじゃないんだよって言われて、
自分で言いに行くのすごいね。欲しがるね。
そういうんじゃないんだよって言われて、本当に嫌そうな顔された匠。
やめろよって。
そう。
あいつも
素直だから、ね、分かってねえなっていうさ、そう。
いやー面白いな。でもなんかそこの中でさ、結構ずっとフィリックスはさユースで一緒にやってたけどさ、最近そのあ YA っていうさあのカテゴリーに変わってさ YA をリードするようになったじゃん、
うん
うん、
なんかそこの変化についてはフィリックスは実際に正直な思い、そうなんか言われた時に祈ってみてって言われたと思うんだけど、なんかどういったリアクションだった、うん、ファーストリアクションは。
最初のリアクションは、あ本当なのかなってはすごく思った、
うんうん
うんうん、なんかやっぱり想像はあんまりできないかなって最初はあった、うん、まあ一つあったのがリオはもともと Y リードしてあリードしてなかったけど Y めっちゃ使えてて、うん、で俺はやっぱりユースいてそこの Y の話はいっぱい聞いてた、
うんうん、
だけど同時にやっぱりユースともちょっと違いがあってなんかすぐ想像はできなかったけど、でもそこもジャーナルした時に、あでももしかしたら前に語られたこととすごくマッチしてるかなって、うんまあ、当時にすごく思った、うん、
なんかフィリックスはまださ25歳じゃん、
うん、
で YA って結構やっぱりさユースだったら自分が一番年上、
うん、
なところで年下をリードできるとこもあるけど、逆に YA になったらさ自分より年上の人もリードしなきゃいけないじゃん、
うん、
なんかそこに対しての自信とか不安って最初はあった、なんか不安って最初はあった？
最初は結構不安あった、うん、そうなんか俺でいいのみたいな、なんか、
うんうん、
俺はそこまでみんなと経験がないじゃんとか、
うんうん、
それほどたくさん経験してないよとか、
うん、
なんかそういう不安はねもちろんあった。
うんうん、それどうやってフィリックスは乗り、まあ、ジャーナルだと思うけどさ、どういうふうに神様はフィリックスを励ましてくれたの？
多分今振り返ると一番励まされたのが、俺は別に経験なんか彼らが何かカットしてる時に、うん、俺の経験が彼らを助けることじゃないってすごく神様に語られた、うん、やっぱり一番必要なのが彼らが神様の言葉に励まされること、
うん、
だから多分そこにフォーカス戻った時に、ああ自分もできるんだなってすごく思った、うん、ユースみたいに神様の言葉励ませばそれでいいよって、うん、神様語った、
うん、まさにその通りだと思うし、なんか芝もでもさそういった葛藤って、うん、ユースから例えばキャンパスを始めてくださいってなった時に、うん、なんかあった、お自分よりファミリーの人と話さなきゃいけないんだとかさ、
うんうん、
いや今の東京ウエストはさやっぱ結構さあの、ね、結構いろんな多世代の人たちがいるけどさ、うん、なんかそういった葛藤って芝もあった？
めちゃくちゃいっぱいあった。で俺の中での葛藤は、まあ、もちろんその自分がリードする人たちもそうなんだけれども、俺は自分の横にいる人たちと自分を比較してしまってそのレベルにいないっていう、要はさ、うん、自分が牧師になった時、牧師として任命してもらった時ってさ、すでに先を進んでる牧師たちが俺の周りにはいるわけじゃん。
うんうんうん、
やっぱキャンパスをこう見てみてもさ、キャンパスを牧師やってる人たちって自分が1年目の時ってみんなはもうずっとそれをやってるからこそ、
うんうんうん、
やっぱり俺はああなれない、でもああじゃなきゃいけないんじゃないかっていう、こういらない比較が自分の中にすごいずっとあって、
うんうん、
それがゆえにこうすごいこう縛りつけられちゃってる感はすごくあったんだけれども、
うんうん、
やっぱそこから自由にされるっていうのがまず最初にすごい必要だったなっていうのは覚えて
る。わ、うんうんうん、かる。なんかでも個人的にもずっとユースやってたからさ、今もユースはやってるけど、うん、その横浜に来た時になんかついついやっぱユースにしか話しかけない自分がいて、あ違うんだみたいなそれパパとも話さなきゃいけないんだみたいなさっていうのがすごくなんか同じことを多分さフィリックスも学んだと思うので、やることは変わらないけど、うん、でも話す相手が違ったりするじゃん、うん、で話し方とかさシーズンその人たちが通ってるシーズンも違うからっていうのもあるかもしれないけど、うん、フィリックスなりにいい意味であの、うん、ユースとあの YA の人たちの何か違いってなんか感じることあった？
多分一番感じたのがその YA の方はもちろん仕事をしてて、うんね、経験とか責任とかなんかそういうコミュニケーションとかもそうだけど、
うん、
多分ユースよりなんだろう充実してる、
うんうん、そういう
合ってる言葉かな、
うんうん、
なんかそういう意味であ話しやすいとか、 なんか何かある時にもうすでに何を言いたいか分かってる上で話してたりとか解決を求めてる、
うん、
だけど、
うん、
ユースは多分オプションがいっぱいあるからこそ、うん、なんかまだちゃんと分かんないどこに行きたいと か、 なんか何をやりたいとか、うん、自分に何が必要なのかとか、
うん、
だけど、うん、同時にユースはその代わりにもっとワクワクあって、
う
ん、もっと喜びを持ってなんか、うん、ワイルドすごくワイにも必要なことだと思う、
うんうん、両方ですよね芝さん。これはねどっちがいいってわけじゃないし、別になんかライフステージが違うから、うん、お互いになんか励まされる、うん、学べるところはあるよねこの2つのカテゴリー。
まあ間違いなくあるよね。でもやっぱ究極どの世代に対しても変わらないのはさ、神様と神様に対する感謝と喜びだと思うんだよね、
うん、
やっぱそこに気づかせて、うん、で特にさっき今フィリックスが言ってたけれどもね、YA の世代がさ、
うん、
飛び跳ねて神様に喜ぶ姿っていうのはさ、絶対ね次の世代ユース世代にとってもさすごくワクワクさせられる、うんうん、なんていうの姿形だと思うんだよね、
うんうんうん、
だからなんか自分もこう社会人になった時に俺はもうあの大学生のあのノリでよくあるじゃん大学生のノリって言
ったあ確かに
でも別にそれを持ったまま大人になってもいいんじゃないって。俺だから36だけど、うん、未だにまだ21ぐらいの心で生きてて、それもそれでどうだ
ったら胴上げしてほしいっていうぐらいだからね。
え？
胴上げしてほしいっていうぐらいだからね。
そうそうそうそう。でもそんな若い心を持ったねヤングアダルトが立ち上がっていってほしいよねフィリックスね。
うん、すごくよもう本当に。
なんか今さ結構フィリックスもう YA やり始めてさ数ヶ月ぐらい経ってるわけじゃん。もう 6ヶ月とか経ってる。
あ4ヶ月、
うんうん、なんかそこで改めて学んだことってある？
あでも結構いっぱい学んでる、
うん、なんか最近なんかあって学んだのは何？
一番学んでるのが神様の言葉に戻すことと、うん、やっぱりすっごく一番学んでるのはやっぱりビジョンは大事だなって、
う
ん、なんかなんでこれやってるとかどういう心でこれやってるとか、うん、そのライフハウスとしてのビジョンもそうだし、
うんうん、
やっぱりそれをシェア続けないと多分社会人だからこそ全部はタスクベースになっちゃうかなって。
なるほどね面白い、
うん、
例えばさじゃあなんかまだ教会に来たことがない人っていう人とかも、うん、フィリックスいっぱい話すと思うけどなんかそこの中のあのユースと社会人の、ね、YA の人たちなんか違いある？教会に来たことがないユースと教会に来たことがない YA の人ってなんか違うことある、
うん、あ一つ感じてるのが、
うん、
もしかしたら YA の方はハングリーだったりするかもしれない。
おなんで？
理由としてはさっきも言ったけど、うん、ユースは大学に入って、うん、いろんなオプションある、
うん、
なんか、
うん
これでもできるし、
うんうん、
こういう友達のグループ簡単に変えて、
うんうん、
なんかこれやるとかなんか本当にたくさんのオプションがある。でも、うん、Y だと例えば今の会社に入っていて、
うん、
なんか本当に希望がない人もたくさんいると思う、
うん
う
んうん、
なんかなんでこれやってるとかなんでこれやんなきゃいけないとか、
うん、
なんかそうなってくると あ、神様が神様の愛を求めてる中で、うん、そういう自分にもいい将来があるのって多分信じられないぐらいに、なんかそれ聞いた時にそれ欲しいって多分思って、うん、すぐ向かう人はもう多いと思うから、
うん、確かにね。でも芝そうかもね。なんかそのある程度大人になると経験もあるし、
うんうん、
ある程度なんかトライすることが増える中で、なんか、うん、あのこれじゃないこれじゃないっていうのが、あ、ね、どんどんどんどん経験として答えになるから、うん、じゃあ何なんだろうって探す人が増えるのかね、うん、
そうかもね。なんか自分の好きなこととかがさ、こう定まってきたりとかさ、自分の得意なことっていうのがこう見え始めてる世代だと思うからこそ、やっぱそのタイミングでフィリックスだったりとか俺たちがさ、こうたなんていうの、正しいじゃないけど、こうなんていうの、その、ね、良い方向に、正しい方向にその人を導いてあげるときに、うん、本当にその目的っていうのがその人の人生にこう与えられていくというかさ、
うん、
その時に本当に爆発的な何かが生まれるんじゃないかなっていうのはすごく俺も感じる、うんうん、
なんか芝そういうの中でさ、うん、神様を知るのに一番いいタイミングってあるのかな。どの世代で神様を知るのが一番いいの。
いやもう神様を知るのに一番いいタイミングは今日じゃないですか。
ああ
明日でもなく昨日でもなく今日この瞬間っていうさ、
世代でもなくね、今日
世代でもなく、そう。でも俺自身は大学生の時に知ったけれども、
うん、
思うよ、高校生とか中学生、それこそね、キッズの世代から教会に入れることってすごい祝福だなって、うん、俺もそうありたかったなっていうふうに思うけど、
うん、
でも神様には絶対そのタイミングが絶対あるっていうのも俺は信じてるからこそ、うんね、その今だっていう時に神様に人生を委ねて、そこから力強く歩み始めるのがその人にとってのベストだと俺は思います、
うん、やっぱ神様を確信してさ、味わってやっぱこれだと思う時ってさ、うん、もっと早く知りたかったなとは思うけどさ、うん、もうちょっと後でよかったなとは思わないもん
ね。
し
そうだね、食わず嫌いの食べ物と一緒だよね。
もっと早く食べたかったなって、
そうそう、もっと早めに気づいて、これこんなうまかったんだっていうさ、
うんうんうん、
そう
ですかね。そんな感じですよね。
確かに
俺それで一回さ、メッセージのイラストレーションの中でさ、うん、神様のまさに同じことで、からし明太子のようなものだって言ったら、ルイスにめっちゃ普通に強めのフィードバックされて、
なんて、
神様と歩む人生とからし明太子一緒にすんなよって言われて。いやでも俺の中では、俺からし明太子ってさ、ホテルの朝ごはんとかでも絶対あるじゃん、
うん、
でもずっと食わず嫌いで俺食わなかったの、
うん、
高校2年生ぐらいの時の合宿で、友達が、お前マジでこれ人生損してるよって言われて、初めて食って、マジで人生損してたって思ったのが、からし明太子とエクレアだったんだけど、
出たエクレアの方が覚えてるわ俺。
だからその話をメッセージしたら、ルイスにめっちゃ言われた。
フィリックスはなんか日本に来てからさ、そういうなんか見た目がとかさ、先入観で食べてこなかったけど、実際に食べたらめっちゃ美味しかった、で今はめっちゃ好きみたいのある。
それこそ納豆だと。
おお、
納豆食えるんだ。
そう、最初日本に来た時に、何これまずすぎるみたいな、なんかイーストの香りしてたんだよね。しない？
でもイースト菌入ってんのかな、入ってないのか分かんないな。
あのでも発酵食品で、アマンダも同じこと言ってた、
うん、あ本当？
うん、
うん、そう。でもなんか最初5回ぐらい挑戦してみて、
めっちゃ挑戦するじゃん。そんなする？
いやだってみんなから聞く、これめっちゃ美味しいよ、健康だよ、安いよみたいな。で、あのそれこそワーキングホリデーでお金もなかったし、なんかなんか食わなきゃいけないじゃん。
安いもんね。
そう、でもなんかリオがあのお米と一緒に、温かいお米と一緒に食べたらいいよって言われて、
うん、
めっちゃ美味しかった。それで結婚して2年、本当に毎日朝ごはん納豆ご飯食べてた。
すごいね。
最近はもう見たくないと思う時は
嫌い
だった。逆に嫌いになったの？
なんで？食べすぎて、あの毎日も食べれないけど、たまにはまだ全然食べて
る。まあ嫌いではないけど、毎日は食べなくていいかなっていうね。
そうそうそう、あ全然好き好き、
うん、
ただ食べすぎた。
めっちゃ面白い。
いいね。
フィリックスなりの一番おいしい納豆の食べ方は 何を入れるのが好き？
ああでも納豆の上に、あのなんていうんだっけ、卵黄、
うん、
卵黄を入れんの？
あ、上にかけ、卵黄ってあの黄身でしょ。
そうそうそうそう。
あ、そうそう。
すごいの知ってるんだよ、卵黄って。
そう。で、それはあの、醤油。好き。
うお、すごいね。プロテインだね。
そうそうそう。プロテインが。
すごい。芝、何言おうとしたの、さっき。
いやいやいや、そのなんかさ、5回も食べてさ、何としてでもこう好きになろうというかさ、その精神、すごい、神様との歩みの中でも、重要だし、
例えるなって言われてんのに、なんで例えようって
確かに、確かにそれフィリックスだなっていうのをすごい感じてさ。なんか、みんなが美味しいって言うんだから、美味しいはずなのに、俺には美味しいって感じない。でもそれを、なんていうの、求めて食べ続けるっていうさ、神様も約束があるって言ってるのに、うん、まあ、言えない、うんうん。だけど絶対あるから進むっていうさ、うんうん、なんかそれフィリックスの本当になんか、コアなところにあるもんなんだろうなっていうのを今聞いてて思ったんだよね。
確かに。
ありがとう。
でもフリックスが今さ YA をやっている中でさ、特になんかさ YA のポテンシャルってどういったことをさ神様はフィリックスに語ってる？
あの YA でこれが起きることできる
よとか。そう、なんかなんで自分が YA やってるんだろうなとかさ、うん、YA がこう変われば、ね、どういうふうに世界が変わっていくのかなっていう、なんかワクワクしてることある？
いや、すごくワクワクしてるのが、あの電車とか見るとなんか本当に落ち込んでる人めっちゃいたりするし、やっぱりストレス感じてる人もすごく多いけど、なんかそこのみんながその喜びに戻ることできた時に、そのみんなが自分がやってる仕事の中で目的を見つけた時に、多分日本とこの社会はすごく変わるんだなって俺はめちゃくちゃ思う。なんか本当に喜びを持って目的を持って自分の仕事行って他の人を助けて、でそれこそそれユースとか他の世代にも、あ、自分はこの喜びと目的も社会人になっても年取ってもやっぱり本当に世界を変える人な、変えるような存在になれるんだなってすごく思う、うん、
やっぱさユースも目的っていうのはさみんな探してると思うけどさ、 YA は YA でやっぱりまた違った形で目的を知ろうとしてるなって思う、フィリックス。
それは思うかもしれない。やっぱり現実はある。その、転職とかはできるけど、同時に簡単でもできないし、やっぱり面接とかいろいろあったりとか。でも、めっちゃ思うのは、今いる場所の中できっと目的を見つけることでもできる。絶対何かできることあって、神様はそこ、自分を置いてること、そういう理由も絶対あると思う。
いいね。
なんかさユースだとさすごい時間あるじゃん。だからさ、神様に使えるドリームチームで何かするっていうのもさ、なんか結構さあの時間でしょっていう感じでさ結構誘いやすかったりさ、プッシュしやすかったりするかもしれないけどさ、フィリックスなりにそこってなんかアジャストしなきゃいけなかった。 YA でも忙しいじゃん。で月から金まで何かしてて、まあ、土曜日ももしかしたら 休みたいって思う人がいるかもしれないし、だから日曜日はもう礼拝だけとコネクトグループだけでいいやっていう人もいるかもしれないけど、なんかそういった人たちに、まあ、リーダーシップを持とうよとか、あのドリームチームで使えてみようよって励ますのって、フィリックスの何かさ戦略変わったそこの。
多分ユースの時は結構もうなんだろう、めっちゃストレートでオンファイアで、いやこれやろうみたいな、なんか、それはあったかなって思うけど、やっぱ今 Y 来てて状況は違うのもあるから、なんかそこは 彼らと一緒に、まあ、誰でも何がベストとか、どうやって一番自分にとっても健康で、やっぱり喜びを持ち続けて使い続けることできるか、多分一人一人によるかな。
芝はなんかそういうのがさ、話し方とか変えてるとか、あのカテゴリーによって
話し方を変えるとか、特にあな自分のその話し方は基本的には変わらないと思うけれども、やっぱそのねアプローチだったりとかさ、興味とかそういうところは違うと思うから、あと通ってるものはやっぱ違うからこそ、そのなんていうの、話し方っていうよりかはそのどうんなんていうんだっけ、その教養のんその人の心に共感の仕方はちょっと違うかもしれない。
まあでもその人のことを知りながら、でもいいものだからこそ、ね、合う形でオファーをしていくっていうね、あの、ビジョンを与えてインスパイアしていくっていう感じだと思うけど、なんか最後にフィリックスに聞きたかったのはさ、 今ドイツにも住ん、ドイツじゃなくてさ違うとこにもいっぱい住めると思うけど、うん、日本に住んでるわけじゃん、うん、なんでフェリックスはさ、まあ、奥さんが日本人だからっていうのもあるかもしれないけどさ、うん、でも日本じゃなくてもいいわけじゃん、
うん、
なんでフェリックスは特にさ日本に住みたいなっていうふうに思う。
それはやっぱり神様があのジャーナルで日本に呼ばれて言葉を語ってくれたことがあって、うん、やっぱりそこは多分俺決して揺れたくない、
うん、
なんかある意味でドイツに帰って多分いろんな楽しいこともできるし生活もまた違うし、うん、でもそこの中でこの日本で神様まだ知らない人たくさんがいるのに、
うん、
なんか俺は多分それをあの分かってる上で違う国に行って神様の使命からやっぱ逃げた時に、うん、なんかそれはね日本で神様知らない人にとってすごく失礼っていうか、
うん、
なんか、うん、もっと何かしたいってすごく思う、
うん
うん
うん、いいね、
そういう意味で、うん、絶対日本にそういる。
チャーチ以外で、うん、チャーチ以外でフィデックスが日本について一番好きなことは何？うん、
チャーチ以外？
以外で。
でも食べ物じゃない？
おお、そうなんだ。
食べ物とやっぱり一緒に何かを食べてそういう、うん、人との絆っていうかなんか、うん、やっぱり、うん、うん、それすごく好き。
一番好きな食べ物は？
それはラーメンでしょ。
やっぱり
ラーメン好きだな。
やっぱりラーメンでしょ。
何ラーメンが好きなの？
一番好きなのが魚介系かな。
魚介系ってすごいね。
あ、でもあのリオの奥さんの、うんうん、あの実家もラーメンやってて、
うんうん、
あのそこのラーメンは日本一だと思ってる。
喜多方ラーメンだっけ？
あれはいや塩
塩ラーメンなんだ。
地鶏。
美味しそう、地鶏ラーメン。
いやー、ラーメン好きで奥さんの実家ラーメン屋って本当
最高だね。
あの、あの、まあ、テレビでやりそうだよね。
でも実家の中でやってるんじゃなくて、あの、途中で始めたっていうか。
うんうん、そう、
でも本当に最高、はい、祝福。
一番ない、ラーメンがいいの、つけ麺がいいの、油そばとかいろいろあるけど、やっぱラーメン。
ラーメンです、はい。
面白いよね。なんか食べ過ぎてりょうちゃんに注意されたんでしょ。
そうそうそうそう、あの1週間に1回しか食べれない。
でも1週間に1回ラーメン行くのもすごいね。
それはちょっと大事、
楽しみなんだね、自分の中でね。
すごく楽しみ、う
ん、それはさ一人で行くの、それともさ奥さんと行くの、それとも友達と行くの？
あ、でも一人と、一人はあんま行かないかな。いつも奥さん、あ、ね、あのリオと一緒に行くか友達と一緒に行って、うん、やっぱり一緒に味わった方が美味しいから。
確かにね、いいね。なんかだって何時間とか待って食べてたこともあるもんね。あの、
フィリックス聞いたけどすごいよね。2時間半とか待ってたんだっけ、
うん、2時間半はね、でも1時間半とか、ちょうど俺ら住んでる駅にすごく有名なラーメン屋があって、そう、そこはいつも1時間ぐらい並ぶ。
いつもそうなんだ。
いつもそう。
今度連れてってください。じゃあ
一緒に行きましょう。
絶対行かないでしょ、シュワ。絶対行かないでしょ。
絶対に後悔しないよ。
後悔しないけど、シュワ行かないでしょ、そういう。
なんでそんな強く決めつけんの。
いや、口だけだけど、シュワは絶対ラーメンに並ぼうってならない人だと思う。
何事もそうだね。ご飯屋さんに並ぶ気にはならない、ね。
なんで言うんだよ、じゃあ。逆に連れてってほしいね、そういうのがあるから。
そうそう、そう、気になる、うん、気になる、うん。
フェリックスになんか芝最後にあります？聞きたいこと。
いや、じゃあこれを聞いてくれてる、今日はじゃあ YA の人たちに向けて、ちょっとね、せっかく聞いてくれてると思うので、何かこう励ましだったりとか、あるいはフィリックスから、ね、うん、一緒にこれを見ていこうよっていうちょっと、言葉があれば、ぜひ聞きたいですね。
おぉ、はい。あの聞いてる Y とか社会人とか本当に誰でもなんだけど、
うん、
自分が今いるところ、今いる場所は神様本当に置いてくれてる場所だと思うから、
うんうん、
そこの中の目的を握りしめ続けて、
うん、
やっぱり喜びを持った上ですごく今やってることにあの忠実に居続けてほしい、うん、そして、
うんうんうん、
あのやっぱり忙しい中で多分日曜日はいろんな選択とか過ごし方あるんだけど、
うん、
あの詩編に書いてある通り教会に過ごす1日は1000日に勝る、
うん、
だから教会来る時もそうだし仕事してる時もそうだけど日曜日待ってるから、ね、うん、そこでも一緒にその勢いを持って違いを一緒に言うんで、うん、あの日本を変えていきましょう。
いいですね、
はいはい、素晴らしいですね。なのでフィリックス本当に今回あの出演してくれてありがとうございます、うん、でもね、もしみんな励まされたなと思ったらぜひいいねボタンやチャンネル登録してみんなにぜひシェアしながらねみんなで一緒に大きな波に乗っていきたいと思います。ということで皆さん、うん、次回のエピソードで会いましょう。またね、
バイバイ。
いいですね、フィリックスさざ波コーナーこの前のめっちゃ面白かったね。
あ、本当ですか。
うん、すごい良かった。
今回もある。
でも今回どうする、フィリックスもう一個あるけどそっちもシェアしたい、それとも師匠のやつを見たい？
ちょっと師匠の見たいなってはすごく思うんだよね。
そうで生で見るのは初めてだもんね、こういう風にね。
そうそうそうそうそう、
またそうやって打ち合わせと違うことが起ころうとして
る。シートあったじゃん、1個なんか用意、1個ずつ用意してたじゃん。
1個ずつ用意してたけど、でもフィリックスも2個あったからそれで行こうっていう風になった。
堀井さんどっちがいいですか、自分の。やっぱそれをやっぱでも結構面白いんだったからね、言いたい。
いやいや、そんな面白くないよ。面白くないけど、じゃあフィリックスに評価してもらおうかな。
うんうん、
おお、
やっぱやりたいじゃん、う
ん、やってみます。
どっちにしようかな、どちらにしようかな、だな、これな。これ本当に、ちょっと長いのと短いのどっちがいい？
短いのだよ、それは。みんな短いのだと思う。
短い方でいきますか。
はい。
はい。ちょっとこの間買い物に行った時の話なんですけれども、
うん、
買い物してて、で、全部一通りのもの買って、よし、家帰んなきゃと思って、わ、やばい、もうこんな時間だ、奥さんに怒られる。ね、早く帰んなきゃって言って走って車まで行って、で車飛び乗ったよね、うん、でスタートボタン押すじゃん車の、
うん、
エンジンかかんないの。
え
で、えっと思って、え全然動かないじゃんと思って、
やばい、
何が起きてんのと思って、で結構いろんなとこ見たの、
うんうん、
でその瞬間気づいたのが、これ俺の車じゃないっていう、
えぐい。
隣の知らない車に俺飛び乗ってたっていう。
同じ車なの？
同じ車じゃ、黒い車っていうところだけしか一緒じゃない。
やば
い。やばいよ。
マジで俺、やべえと思って降りて、ドア閉めて、本当にもう誰もいないかなと思って、スッて自分の隣の車に戻ったんだけど、俺もう面白い話っていうか、マジ焦った話。
いや、面白い。だってそこ、スタートボタンまで押してんのやばいよ、ね。
そう、全然かかんない。
すごい、怖、はい、
日本語でなんて言うこれ、ハイジャッキング。
ハイジャック、
ハイジャック、
うん、ハイジャックっていうな。
そう、
ハイジャックされてるね、これは。
皆さん車乗るときはちゃんと見てから乗りましょう、
うん、すごいね。でもさ、そこの車がさ空いてるのもすごいよね。
いや、これもしかしたらかもしれないけど、西東京あるあるなの。俺も車全然鍵かけないのよ。
え、
なんで？
スーパーとかショッピングモール行っても鍵かけないのよ俺、これ。
ダメだよ。
この前床屋さんの人と話してて、その話してたら、秋島そういうとこじゃないよって言われた。
いやいや、盗まれるでしょ普通に。
いや、
危ない、東京だよ一応秋島って。
忘れちゃうんだよね。
忘れちゃうの、うん、それとも大丈夫だよって思っちゃうの？
いや、忘れちゃうんだよね。
でそれは忘れちゃうなら鍵閉めようよ普通に。安全だからとか言うならわかるけどさ、忘れちゃうならごめん言っていいか、なんか西東京あるあるとかじゃない。ただ個人的な理由だそれは。
うん、
でも俺以外の人も開けっぱだっていうのが判明したよねこれでね。
いや、そうだよね、
うん、
ほらフィリックス何さざ波ぐらいですかこれは。
わ、これは買い物カゴ2個分
めっちゃ面白い。そこで来るのは面白いね。
いいね。センスあるよ、フェリックス。
いや、面白いよ、これ。うん、
評価センス。
いや、いいですね。な、買い物かこに面白いな。いいね。それぐらい、それぐらいのね、買い物してたら、多分確かにね、車を間違えちゃうかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
で、中島さん、次回のエピソードでまた会いましょう。またね。
はい、またね。